障害に寄り添うみんなでつながる世田谷ハートステーション。ご機嫌いかがですか？小林奈々江です。世田谷ハートステーションは障害に寄り添うみんなでつながるをテーマに、ハンディキャップのある人もそうでない人も情報を共有して、それぞれ理解を深めていけるような番組を目指していきます。 FM 世田谷らしく、みんなに優しいラジオの目線でお届けします。さて、先月ゲストに来ていただいた株式会社アグリコ代表で女優の小林涼子さんと、広報営業担当で FM 世田谷でパーソナリティも務めていらっしゃる細田彩さんに会いにですね、私桜新町にある小川コーヒーさんに遊びに行ってきたんです。洗練されたおしゃれな店内で行列ができるほどの人気店でね、美味しいコーヒーを楽しんできました。ご厚意で屋上にあるファームの見学までさせていただき、本当にありがたかったです。6月は雨の季節ですが、植物にとっては恵みの雨でもあります。いろんなことに感謝しながら今月も乗り越えたいと思います。それでは世田谷ハートステーション、今日も笑顔でスタートです。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。世田谷サービス公社は障害者の方の積極的な雇用に取り組んでいます。さあ、本日のゲストは一般社団法人渋谷フォント共同代表の磯村歩さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずは渋谷フォントとはどのような取り組みをされているのでしょうか、教えてください。
はい、渋谷区内の障害のある方と、同じく渋谷区内のデザインを学んでいる学生が共同で、
はい、
障害のある方が書いた文字や絵をデザインを学んでいる学生がフォントやパターンデータにして、その、データ利用を企業に進め、売上の一部を、福祉に還元するという、そういった事業でございますね。
なるほど。この渋谷フォントはどのくらい前からスタートされてるんですか？
はい、2016年、当時新しく区長になられた、長谷部区長が、渋谷のお土産を作りたいということで、
お土産、
いろんな部署に声をかけたところ、障害者福祉課が、できれば地元の福祉施設とデザイン学生との連携で、お土産作りをしたいと、そういったところから、当時の学生と福祉施設にいろいろ訪問し、その中で学生が、障害のある方の書かれた文字が、非常にユニークで面白いと、それをフォントデータ化し、それがやがて企業が採用し、お土産につながっていくんじゃないかっていうのが、そもそもの発端でしたね。
磯村さんはどうしてそういう渋谷フォント立ち上げにこう関わっていったんですか？何かデザインとかをずっとお仕事としてされていたんですか？
はい、もともとデザインをやってはいて、でかつその渋谷区内のデザイン学校である桑沢デザイン研究所の講師もしていて、
そうなんですね。
かつ自分のそのデザイン会社、福祉プラスで、そもそも障害のある方のアートを扱った事業をしてたっていうこともあり、それで障害者福祉課から、学生、教える立場、講師であるっていう立場と、福祉とそもそも付き合いがあるっていうところで、コーディネーター役として入ったっていうのが、私がこの事業に関わったきっかけですね。
先ほどお名刺裏もすごいおしゃれなフォントで、作品ですか、あれは？
あれは渋谷フォントのデータラインナップの中の、パターンですね。こう縦横でつながるようにデザインされていて、
そしたら何か包装紙だったりとかそういうのにも活用されたりとか。
そうですね、なので、大きさ問わず自由にこう企業さんが商品に使っていただけるっていうラインナップですね。
すっごくこう見ていると カラフルであったりとか、パッと目を引くデザインがやっぱ多いですよね。
おそらくですけども、やっぱり障害のある方の創造活動は、比較的ですけども、そんなにテクニックを重視するっていうよりも、画材をそのまま使ったり、なんであまりその混色されることなく、発色はいいっていう傾向はあると思うんですよね。なんで色味も鮮やかで、あとかつフリーハンドのものが多いので、非常にその線が生き生きしたり、元気だったり、非常にこう情熱的なものもあったりとか、こういったことがある意味そのパターンの力強さとかカラフルさだったりとか、っていうところにつながってるんじゃないかと思いますけどもね。
ですね。磯村さん自身が障害の持つ方とお仕事をする中で、これはちょっと難しいなとか、あ、こんな発見があったみたいな、そういうのってありました？
やっぱ例えば、渋谷フォントでは、極力僕らデザイナーが、福祉の現場に行って、共同創造するようにしてるんですが、例えば、渋谷フォント、渋谷のお土産を目指してたので、ハチ公を描いてほしいとかね、
そうですよね、渋谷といえばみたいなね、
それでハチ公の写真をお見せして、障害のある方に、で描いてもらうんだけど、たまさかその写真の周りに結構草木がしっかり生い茂ってる写真で、そうするとハチ公を描かずに、その周りの風景から描き出す。これある意味僕らはそのハチ公を願いっていうことで、その写真の中のハチ公をピックアップして描くもんだろうと思ってたのが、受け取った障害のある方はその写真そのものが、描く対象になっているっていうね、僕らのコミュニケーションってそういう忖度というか、当たり前にこうなってることって結構あって
ですね、
そういったことをある意味障害のある方って優に飛び越えて、純粋な目でいろいろこう見られるんですよ ね、
視点が全然違ってくるんですね。
そういうコミュニケーションの中で、僕らはその障害のある方に寄り添い、そこから障害のある方の何か強みだったりとか、そんなものをうまく本当データ化に引き出せるように、共同創造をしてる。
アーカイブとしてはどのぐらいこうデータ化されてるんですか？
今だいたい588種類
ですね。
すごい
数、でクリエイターさん、パートナーとしてのクリエイターさんってどのぐらいいらっしゃるんでしょうか？
累計で障害のある方、190人ぐらい今まで関わっていて、2017年から本格的にこの活動を始めたんですが、それぐらいの数、あと学生が、累計で40人ぐらいですね。
学生さんたちはどういうふうに捉えてますか、この活動について？
まずやっぱり商品だったりとか、柄の、デザイン性みたいなところに着目して、自分自身もデザイナーとして学んでるわけなので、それにかかってみたいっていう。でそれから最近ですやっぱりデザインと福祉、この掛け合わせに関心のある学生もちらほら見られていて、そういった関心事で入ってくる学生とかね、大きく2つかなって気がしますけども。
他にもたくさん後半お話を伺っていきたいと思うんですが、その前にですね、1曲磯村さんのリクエスト曲をおかけしたいと思うんです。何か最近お気に入りの曲ってあったりしますか？
僕は朝ドラ必ず見てるんですけど、
NHK の、
米津玄師さんの、タイトルがパッと出てこないんですが、
さようならまたいつかという、虎に翼の
そうですね、
オープニングテーマ曲ですよね。先月、実は虎に翼にご出演なさっている小林涼子さんがゲストに来てくださって、
いやもうさっき聞いて本当びっくりしたんですけどもね
久保田先輩なんですけど、日本人初の女性弁護士として、トラちゃんをこう追い越してしまったという、
お顔のちっちゃい可愛い、そう小林涼子さん、あの農福連携で、はい、アグリコという農業の起業をされてまして、そうなんですね。ちょっと何かねつながりがあったらいいなって、ちょっとここもなんかつながったなっていう思いましたし、ね、はいはい、パラアートもされていましたので、またその辺もぜひ、
はい、ぜひおつなぎください、
うん、ですね。それでは、磯村さんのリクエストにお答えしたいと思います。米津玄師、さようならまたいつか。さて、渋谷フォントでは障害を持つ方の特性に寄り添って、それをデザインとして落とし込むという取り組みを行っておりますが、難しいと感じるところ、苦労された経験などはありますでしょうか。
はい、渋谷フォントの取り組みは、
はい、
その障害のある方と学生によって生み出されたものを、まあ、企業採用を進めていくわけなんですが、まあ、例えば企業採用を進める上では、企業側からやっぱりいろいろリクエストが来るわけなんです。
そうですよね。
まあ、納期もそうだし、
はい、
まあ、あのアートの、方向性のリクエストとかもね、
はい、
でそれを集すとやっぱり障害のある方と連携してってやっぱ難しくて、障害のある方と寄り添いながら、
はい、
しかも学生と連携し、それをこう企業にこう採用してもらうっていうのはね、福祉におけるその寄り添う側面と、ビジネスのペースに合わせていく側面とがどうしても折り合わない面があるので、まあ、そこの、まあ、難しさは、はい、まあ、渋谷フォントおよび、まあ、デザインと福祉の世界においては、必ず問題としてつきまとうところだと思いますけどもね。
先ほどね、ハチ公のお話もありましたけども、私たちがこう思っていることと、障害を持つ方が思っていることって全然違ったりとかして、まずそこからこう寄り添っていかなきゃいけないんだなっていうふうにも感じましたね、
まあ、ですので、まあ、政策の現場においては、
はい、
極力その学生と、障害のある方、まあ、それこそ面白がって、
はい、
こう楽しく、政策活動を進めてもらって、そのプロセスにおけるなんかジャンプというかね、なんか新しいこうものを生み出すようなことを福祉とデザインの現場でやりながら、一方でそれを案件ごとで企業さんに提供するんじゃなくて、
はい、
どんどんストックしていって、で企業さんはそれを別の時間軸で選んでいただけるようにしていけばね、
そうですよね、
まあ、そんなに福祉の現場にあの負担をかけることなく、かつ企業にとっても新しいことがにを発見できる、まあ、チャンスにこうつながってくると思うんですよね、
そのまあベースとなるものがあって、じゃあちょっとだけここをニュアンス変えてほしいなっていうリクエストがあった時に、じゃあ学生さんがそこをこうパターンを変えるとか、そういう感じもあったりするんですか。
まあ、渋谷フォントの、まあ、フォントとパターンの、まあ、デジタルアーカイブは、
はい、
企業さんが、まあ、主にその企業内デザイナーですけどもね、まあ、デザイナーさんがある程度変更いただいてもいい、そういうライセンス契約にしてるので、まあ若干商品の特性に応じてちょっとこうカジュアルな感じにしたいとか、色目を変えたいとか、パターンの一部をこう抜き取ってやりたいとか、まあそういったこともしていただけるような形にしてるので、まあなので福祉とデザインの現場ではどんどんなんか新しいものを創作し、ストックし、でビジネスの現場ではまあ、企業さんがある程度加工でき、まあ、あの豊富なライブラリの中からまた自由に楽しく選んでもらう、まあ、そういうふうに福祉の現場と、まあ、ビジネスとつなげていってるっていう、まあ、仕組みですね。
今結構あの企業さんっていうのは増えているんですか。
はい、あのおかげさまで累計80社以上の企業さんに採用されていて、
はい、
商品種も柄違いも含めるとおそらく500-600 種類ぐらい、まあ、累積になっていると思います。で年間400-500万円ほどを、はい、まあ、福祉施設に還元し、まあ、それこそあの、まあ、渋谷フォントを採用した商品の総売上でいくと、
はい、
まあ、あの10社以上のねその年間の、でいきますと、まあ、6000万ぐらいの、まあ、複数社の、
はい、
まあ、渋谷フォント採用商品を全部積み上げるとね、まあ、それぐらいにも数字になってます。
わー、なんといい夢がありますね。はー、であの実際に、障害を持つ方もこの自分の例えば商品を手に取って 喜ばれたりとかっていうのも見てらっしゃるんですもんね。
あ、もちろんです。特にまあ障害のあるとアーティストのみならず、はい、親御さんも、
そうか、
で親御さんも渋谷スクランブルスクエアでね、
はい、
物が販売されるとなれば、
うん、
まとめ買いして、まあ、家族親戚に配ったりとかね。
そりゃそうですよね。
でこれも実はとっても大きな話で、
はい、
親御さんは今までご子息障害を持ったお子さんの書かれてるものを、どっちかというと稚拙で幼稚なものだと思ってる方が結構多い。
はい、
でもそれをデザインしてから見ると、うん、結構ユニークで、
うん、
可能性があるものとして捉え直すことができるんですね。
はい、
でそういう別の視点が入り、
うん、
それがパターンフォントになって商品になり、
うん、
で世に出ることによる親御さん自身の自己肯定感、
うん、
でかつ、お子さんに対する、うん、やっぱり評価が変わる。
そうですよね。そしてこう稼いでいく力みたいなものもね、
それがひいては障害当事者にとっても自己肯定感につながる、
うん、自信につながっていってるんですね。
はいは
い、いや素晴らしい取り組みですね。磯村さんご自身がこう日々大切にしていることっていうのも教えていただいてもいいですか。
まあ、障害のある方と、まあ、一緒に、まあ、チームを組んでやってる中で、うん、
はい、
まあ、別に障害なしに関わらず、うん、なんて言いますか、その、まあ、同じチームをねリーダーというよりこうキャプテンのような、
うん、
その、まあ、スポーツで言えば、
はい、
それぞれのポジションに、
うん、
それぞれの、まあ、プレイヤーチームメンバーをどうそのキャスティングしたら、うん、よりある意味パフォーマンスを発揮するかとか、うん、そういったことを常に、まあ、気にしながら、うん、
はい、
まあ、時には良かったよって褒めるし、
はい、
感謝もするし、
うん、
まあ、そういったことを心がけながら、
はい、
まあ、いつも、まあ、仕事をやってってる感じでしょうかね。まあ、そうありたいというふうに思ってます。
うん、だから常に現場に立ってるフィールドプレイヤーでもあるんですね。
そうですね。
うん、だからみんなの気持ちに寄り添えて、うん、いや本当に素晴らしいです。うん、
まあ、やっぱり障害のある方と仕事を一緒にやってるということが、
はい、
やっぱり自分たちの、うん、まあ、メンバースタッフに対してもね、
うん、
同じよりやらなければきっと本末転倒だとも思うから、
うん、
まあ、そういった意味でそういう姿でありたいというふうに思ってます
ですね。さあリスナーの皆さんにお知らせなどございましたらお願いできますか。
まあ、渋谷フォントなんですが、うん、この4月に東急プラザ原宿原門に新しい拠点をオープンしたので、
うん、はい、
まあ、そこでこうギャラリーとか、ワークショップとか、まあ、イベント等々やってますのでね、
はい、
まあ、当然いろんな福祉に関わる、まあ、福祉から生まれたデザインの商品のものも販売してますので、
うん、
まあ、ぜひお越しいただければと思います。
次回もその辺の話も詳しく聞かせていただきたいと思います。本日のゲストは一般社団法人渋谷フォント共同代表の磯村歩さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
七重のスマイル情報局。このコーナーでは障害者の方々が働く現場にスポットを当て、その取り組みなどを紹介します。今日は三軒茶屋の無印良品店頭で定期的に出店しているつながる市をご紹介します。地域のさまざまな方々と交流して人と町と物をつなぐことを目的としたこのつながる市、期間限定のマーケットとして新鮮な野菜や手作りのスイーツなど魅力的な商品がたくさん並びます。特に発達障害者就労支援センターユニの作るパンはとっても人気です。まずはこの無印良品三軒茶屋店の今井雄介さんにお話を伺いました。
無印良品三軒茶屋の今井と申します。無印良品三軒茶屋、1階2階、地下の3フロアに分かれている、 店舗で、まあ、昔からある店舗になります。で地域の方がよく利用されているお店で、年配の方から若い女性の方や子供を連れの方まで幅広い方がいらっしゃっているお店になります。
そんなこの三軒茶屋店の入り口で今日行われているイベント、こちらについて教えてください。
はい、つながる市と言いまして、会社の方で、物販だけではなくて地域の方とつながりを持って、行こうという、まあ、コンセプトがありまして、その活動の一つがつながる市でございます。地域の方々と一緒に、まあ、作り上げていく、まあ、期間限定のマーケットになります。主に福祉施設の方が、作られたお菓子とか、あとアクセサリーっていうのを販売されたり、まあ、野菜を販売されている方が多いです。ユニさんは非常に売れ行き好調で、出店されて結構30分ぐらいですぐに完売してしまう、人気の、まあ、出店者様です。でかなりリピーターの方も多いみたいで、ユニさんを目当てに、毎週月曜日いらっしゃっている方がいます。まあ、非常に元気よく声掛けされている様子が見られまして、まあ、そういったところは店舗でも見習いたいなと思ってます。無印良品のアプリ無印パスポートというのがあります。でそちらに三軒茶屋の方をフォローしていただく と、お便りといって店舗ブログを、定期的に発信していますが、そこでどの出店者様がいつ出店されるかっていうのを知ることができます。そちらをぜひ見ていただきたいなと思います。
来週はこの美味しいパンを製作販売しているユニの主任支援員の荒金さんと、一緒に働く山口さん、石井さんのお二人にお話を伺います。お楽しみに。今日は三軒茶屋の無印良品店頭で定期的に出店しているつながる市をご紹介しました。If you just smile. 世田谷ハートステーション、障害に寄り添うみんなでつながる、いかがでしたか？さて今月末に素敵なコンサートがあるのでお知らせします。みんなで織りなすオリインクルーシブコンサート2024、6月30日日曜日に烏山区民会館ホールで開催されます。会場が12時15分、開演は13時です。全席自由800円ということで、このコンサート目的は障害者にもっと理解のある世の中を作りたい、そのためにもまずはお互い知ることから、音楽というツールを使って彼らの素晴らしさを知ってもらい、身近に感じてもらいたいと、まあ、知的障害がありますと規制を発してしまったり座っていられなかったりして、音楽やダンスが好きであってもなかなか鑑賞や観劇に行くのが難しかったりしますよね。まあ、その当人やご家族がそのような心配なく楽しめるコンサートを作りたい、安心して音楽を聴く機会を作りたいという、そのような熱い思いから生まれたコンサートだそうです。大きな声を出して動いても大丈夫です。音楽で一つになりましょう。ぜひ皆さん足をお運びください。出演は烏山福祉作業所の BBB キリグ、ほかゲストもたくさん出演されますので、ぜひ皆さん楽しんでくださいね。お申し込みお問い合わせ先はオリインクルーシブミュージックで検索してください。6月30日の日曜日です。そして番組ではメッセージも募集しています。メッセージの宛先は834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com までお願いします。次回もどうぞお楽しみに。お相手は小林奈々江でした。この番組は人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。